説教、知恵ある心、主の恵み伝道師。知恵ある心、これが本日の説教の題となっています。私事なのですけれども、私は小学校を卒業するときに卒業アルバムに載せるというので、色紙をみんなで書くようにということで、そのときに何か好きな言葉を書けということであったので、私がそこに何と書いたかということがありますけれども、その寄せ書きに、私は知恵は宝石に勝るという言葉を書いた記憶があります。今でもその色紙は卒業アルバムの1ページとなっておりますけれども、知恵は宝石に勝る、この言葉は箴言の中の言葉であったのです。小学校6年生の頃から聖書を読んでいたのかと言われると、全くそういうことではなくて、何を書こうかと思っているうちに聖書があったので、ペラペラッと開いてみたら、ちょうどその言葉に出会って、あ、これにしようと言って、知恵は宝石に勝るという言葉を、書いたわけですけれども、この知恵というのは、この箴言の8章に知恵に関して書かれております。箴言の8章の込み出しというのは、知恵の進めというふうに書かれておりまして、知恵というのは何であるかということが、箴言の中に述べられているわけです。今日の私たちが読んでいる新共同訳聖書には、知恵は宝石に勝るというふうには書いてないのをこの間発見しました。そうではなくて、知恵は真珠に勝るというふうに書いてあったわけです。宝石から真珠になったわけですけれども、それがどうしたかということはちょっとよく分かりません。このように、この箴言8章は知恵について語っている箇所だと言えます。あなたの道を守る者はいかに幸いのことか、悟しに聞き従って知恵を得よう、そういうふうに箴言には書かれております。ただいま読んでいただきました詩編の90編の12節にはこのように記されていました。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように、そのようにありました。ここにも知恵という言葉が出てきております。知恵というものは一体何であるかというのが、ここでの中心的な問いとなっております。この詩編90編一節には、祈り神の人モーセの詩、そのように記されております。しかしこの詩編はバビロン捕囚の時代のイスラエルの人々の心情を書いたというふうに言われておりますけど、おります。その時の神に対する信仰というものを述べたというふうに言われております。しかしそれにもかかわらず、モーセの詩というタイトルが付けられていることは大変不思議なことです。この詩編の作者はおそらくこの捕囚の 時をモーセの出エジプトの荒野の40年になぞらえて、その時のモーセの心情を書いたものではないかというふうに言われております。神の民はいかなる困難の中にあっても、神を求める、そして神を求め、またそして神に苦しみを訴えることができるのだ、そこに絶望はない、そのように この作者は語っているのです。荒野の40年の旅であっても、捕囚の地にあっても、目指すは故郷イスラエルの土地であった。イスラエルの地、約束の地であります。厳しい旅路ではあっても、イスラエルの民は神を求め、神を信頼し、神を崇めました。そして8節にあるように、朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ、枯れてゆきます。そういうふうに、人の命は全く儚いものだということをここで示しております。花の一緒になぞらえて語っているのです。また草になぞらえて人の無力さを語る五節、朝が来れば人は草のように移ろうと、そのように示しています。七節には、この詩編の作者は何節以下において、神の前にあってどうすることもできない人の愚かさや人の罪深さについて嘆いています。私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せる、そのように語っています。そして十一節にあるように、あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることになる。なるでしょう。人は神の前に立ち、神を恐れ敬うときに、神の怒りの深さを理解することができるということなのです。人間は神の前にへりくだることを知らなければ、人間の命はいかに虚しいものであるかということを思い知らされるのです。コヘレトの言葉の始めにおいて、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい、そのように言っております。すなわちこの詩編は、神の怒りを知り、この神の怒りの前に立ち、神を恐れて生きる、その生き方の尊さを示しているのです。そして神の前を恐れを持って生きる心こそ、知恵ある心というふうに、言うことができると思います。十二節に、生涯の日を正しく数えるように教えてください、そのようにあります。自分はあとどれぐらい生きることができるか、そういうものを数えるのではなくて、それが人間の常ではありますけども、そうではなくて、限りある人生、神の前に定められた日々を、いかに神を恐れて御心を問いつつ謙遜に歩んでいけるかを考えなさい、そういうふうに言っているのではないかと思います。そのために知恵ある心を得ることができるようにと祈る、求めよと、そのように言っているのです。ヨブ記の28章28節にはこのように記されています。主を恐れ敬うこと、それが知恵。また箴言においては、9章10節において、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。知恵は主に対する恐れから始まるということを、聖書は私たちに教えています。先ほど新約聖書のコリントの信徒への手紙2章の4節、4章16節を読んでいただきましたけれども、その中には内なる人という言葉が出てきております。そして内なる人は日々新たにされると、そのように書いてありました。そしてパウロは、見えるものではなく見えないものに目を注ぐ、 注ぐようにと、そのように言いました。見えないものは永遠に、見えないものは永遠に存続するからと、そのように断言しているのです。ここに知恵ある心で生きることを再び考えさせられます。ポールがこのコリントの信徒への手紙2を書いた時、すでに年齢においては50歳ぐらいだったと、50歳代の後半ぐらいだったというふうに想像できます。そしてその50歳というのは、50歳60歳近いということは、すでに相当な高齢に達し、肉体の衰えをかなり感じていたのではないかと、そういうふうに言われております。パウロはすでに3回の伝道旅行を終えておりまして、計算すると4000キロ以上を歩いたというふうに考えられるわけです。老いていく時というのは、そして体ばっかりではなく、心に精神的な衰えもかなり感じていたというふうに思われます。パウロも確かに常々自らの衰えも老いも感じていたということは考えられます。外なる人は衰えていくという言葉は、パウロの実感に満ちた言葉であるでしょう。衰えや疲れは厳しくとも、私たちは落胆しない。私たちの内なる人は日々新たにされているから、そのように言っているのです。そればかりでなく、パウロにはいつも常に自分は過去の自分から作り変えられた、そのような存在であることを確信していたのです。フィリピンの信徒への手紙の、の中には、短いですけども、ペトロの、略歴、自伝的な記述というのがあります。フィリピンの信徒への手紙の3章5節、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人、立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの手は教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。そのようにパウロは自らについて記しています。パウロのそうそうたる履歴、経歴が書かれております。ユダヤ人の中でのエリート中のエリート、ローマの市民権を持ち、輝かしい経歴があったのです。自信満々で欠けのない存在でありました。けれども、イエス・キリストに出会ってから、それらは全く意味のないものである、そればかりでなく塵や芥のようなものである、そういうふうに言っております。自らの経歴も地位も誇りも、いずれは色褪せて衰えていくものであり、有限なものであるということを知っていたのです。パウロにとって、外なる人は全ては崩れ去るものである、今では主イエスキリストにを知った今では、そのイエスキリストを知ったことによって偉大な価値をそこに見出した。そしてその価値がゆえに新しく生まれ変わり、そのキリストによって、キリストによってその価値ゆえに生かされ、また福音伝道に召されて一生を捧げたということができるのです。また一方、外なる人はしばしば人間の老いのことも示してくれています。すなわち、外なる人を人間の肉体というふうに捉えていくのです。肉体はいつしか 時とともに衰えていく、そしてやがて滅びていくというふうに言われます。衰えはしばしば肉体のみならず精神も及んでいくようです。ある社会学者が言うには、老いはその外面の衰えよりその人本人の自分を衰えたという自覚するところから始まるというふうに言っていました。皆様もよくご存知のヘルマン・ホイベルスという人の紹介する最上の技という詩があります。その一文にこのようなところがあります。己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事。少しずつできないことが増えていく。老いていくとき、その事実を嫌顔でも知らされる。そして健康不安を感じる。そして社会の中で地位や生き方、生きる場所が減っていって、いってしまう。こうすればよかったとか、ああすればよかったとかいう多くの悔恨の念にもとらわれてしまう。しかしパウロはそのような肉体の衰えや弱さを感じつつも、私は落胆しないというふうに言っています。なぜなら人生は疲れ果て老いを迎えたとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていくと確信していたからです。私たち人間は神の息によって生を得たことが創世記2章7節に記されています。主なる神は土の塵で人を形作り、鼻に命の息を吹き入れられた。神の息で命をいただいている私たち。そしてマタイによる福音書4章4節にあるように、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとあるように、御言葉によって日々内なる人は生かされて、新しくされて生かされていくのです。すなわち私たちは神の言葉、イエス・キリストの神の言葉によって、イエス・キリストによって日々生かされて新しい命をいただいているのです。本日の聖書の少し前のところにこのように書かれています。5章17節、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。ここにこのようにある通りです。そして日ごとに新しくされる内なる人は見えないものに目を注ぐというふうにあります。私たちは老い、やがて地上での生活は終わります。その時まで地上での歩みは痛みや苦しみ、困難に満ちている。しかしそれは一時の軽い困難に過ぎない。そのようにパウロは言っています。そしてそれらの困難とは比べ物にならないほど重みのある栄光をもたらしてくれるのだ。そのようにパウロは続けます。すなわち私たちの死の先には見えない現実がある。それはイエス・キリストが十字架の死と復活によって与えてくださった、キリストと共に生きる永遠の命である。その永遠の命への希望を持って日々歩むこと、そのことが日々新たにされて生きるということに他なりません。私たちが目に見える、私たちの身の回りにある現実は日々の現実に目を注ぐのではなくて、目に見えないものに目を注ぐのです。私たちの目に見えないもの、それを突き詰めると、それはすなわち神であるというふうにある説教者が言っていました。その通りです。 確かに私たちがこの世を去るとき、その後はどうなるだろうかと、それは全く目に見えないものです。そして誰も知ることができないことです。ただ神に目を注ぎ信頼して、主イエスと共にある永遠の命を望み見ることなのです。ペトロの手紙の1:8にはこのようにあります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れている。あなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。先ほど詩編の90編12節に、知恵ある心をまさしく見えぬ神を見ることでできる心、知恵ある心とはまさしく目に見えない神を見ることのできる心と言えるのです。生涯の日々を正しく数える、すなわち神を恐れ神によって生かされる日々の希望を持って歩む日々を数えるのです。そして新約聖書は、その同じ神が新たな救いの技としてイエス・キリストを地上に送ってくださり、その贖いのことを、贖いの技を成し遂げてくださった、そのことが新しく生きる現実を与えてくださったことを語ります。御言葉と御霊により日々新たに生きていくこと、ことのできる内なる人の歩みを私たちに示してくれました。聖書は地上での人々の歩みには困難が多いことをしばしば語っております。しかしその度ごとに目に見えぬ神の希望も同時に示してくれているのです。イザヤ書の40:30にはこのようにあります。若者も産み疲れ、勇ましさもつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。主に望みを置く人は新たなる力を得ると、預言者イザヤはそのように語っているのです。そして目に見えないものを見、待ち望む信仰を持って生きること、このことこそ知恵ある生き方と言えるのです。神を恐れ神に希望を持って与えられた命の日々を歩むことこそ、主が私たちに望んでおられることではないでしょうか。その神の恵みを感謝し、共に礼拝を続けるものでありたい、そのように願っております。お祈りをします。